HIC
今週のハラスメンター、
ほんまに習慣化するんですね。
ちゅうてあんまネタないんですけど、
はい、
なんか蓮舫さんに、
はい、
PA を提供したと。
ほうほう、
ええ、ピンクが、
はい、
それを田中龍作さんでしたっけ、はい、なんかその、ネットジャーナリストが、
はい、
報じて、
はい、
それが真っ赤な嘘で、
は
あ、単にあの業者を紹介しただけですと、うん、いうのをあのゼロ石さんがあの、
うん、ってことは完全に黒ですね。
でただあのまあね、面白いのはあの、
はい、
やっぱ令和は音がいい何度もあの現場をこなしてきただけあって、
はい、
すげえあのいい道具といい技術を持ってるんだっていうようなことをあのつぶやいてる信者の方々がいるようで、ムフフっていうふうに思ったりしたわけですけど、
はあ、
まあそうかそうなのかねってまあまあそれぐらいですかね。他
いやでもそれに関してね、なんかあの人のなんかなんちゃらを守るみたいなね、
人の通りをね、はい、道をね、
もう一番外してるやんけって思いながら、ね、
それはあの先ほどのあの江ノ原サタデーでも、はい、もう翔ちゃんがそれをあの声高に叫んでおりましたね
、はい、あとあれですね、なんかあの方はデマを流すようになったんですか。
でも流してますね。あ、沖縄の問題を含めてですね。
そうそうそう、あれはあかんでしょ、はい、あれはいや どういうことなんですか。電話流してないとすれば、あの沖縄の活動家はやばいやつやと。
いやてか願望じゃないの
ですかね。
願望
あれは印象操作も鼻出しになるね。
まあそう
分かったってわけでしょ、
はい、
あれはあのこの公職に就くような人がやってはいけないですよね。
まあ本来今までも数々公職についてる身分としてはやってはいけないことをたくさんなさってこられたと思います、
ね。ああ、ええ、あれ市民を騙す話で、
うん、
だからまあ本当にそういうもあのやばいと思うの意図がね、
うん、
意図がそのニュース通りならば、あの身勝手な活動家のせいで、
うん、
あの善良なあの警備をしている方が亡くなりましたと、
はい、
っていうような意味で発信してるのか、
うん、
それともなんかトラックがなんか暴走して、
うん、
であの活動家に突っ込みましたと。
やっぱ俺最初見た時はそういうことが起きたのかなと思って捉えたんです
ね。ですね、はい、
でそんなことが起きたのかなと思って、
はい、
でいろいろと記事だとかを読み進めていくうちに全然違うじゃんこれっていう、
は
い、
あれはちょっとほんまにそこもなんか一心に嘘つくなって言ってるくせに、
うん、
普通に嘘ついてるじゃんっていう。
だからまあ古代な表現紛らわしいっていう、
はい、
もうジャロってなんじゃろみたいなね、
でことは公共弁するんですかね。まだなんかあのこういう風に言ったら、
うん、
私はなんか普通にあったこれはやばいと思ったんでやっただけやみたいな内容についてはどうのこうのとか、そういうなんかすごい共弁するんですかね、
うん、
どんな共弁するか楽しみですけど、
うん、あとまあそのこれも先ほどそのエノダラサタデーでも申し上げたことなんですけど、
はい、
沖縄で未成年のあの女の子に対してその米兵がその性犯罪をもたらしたという事件が報じられておりますが、それについてまあいつもだったらものすごいもうあのなんていうの、あのスピーディーというか、うん、センシティブな内容であっても、
はい、
ガツンと、
うん、
文句を言う人たちじゃないですか。
そうですね、
特にゼロ石さんは、
はい、
今のところどうやらまだそのなんかコメントは、聞かれないようですし、
おかしいですね。
なんでかねっていう、やっぱ今ほら令和が抱えているセクハラ事件があるじゃないですか。あれと その整合性が取れなくなっちゃうっていうのが、
どのセクハラですかね。いろいろあれすぎて分かんないですね。
ああそうですね、
はい、
とりあえずは東北ということ
ですね。ああそっちの、
でまあそれもちょっとね、だからその影響を考えたらちょっと軽々に発言できないっていう、まあブーメランよけっていうことなのかもしれないですけど、
ブーメランよけで払ったブーメランがまたブーメランっていうね。
でまあ そういったのと、あと北海道のあれは市議さんですかね、
高橋なんちゃらですかね、ええ、
がその北海道で街頭演説をやった山尾太郎さんに対して、はい、これ読んでくれと、
はい、
で55人分かなんかのそのなんか感想文かなんか入ってで、まあ普通だったら、
はい、
同じ党の人間であればですよ、
はい、
会議の席かなんかに、
はい、
代表ちょっとこれ読んでくださいって言って私はいいだけの話なんだけど、はい、あえてあの公衆の面前で写真撮られながらやるっていうのは
だから読まないってこと分かってるからでしょ、
うん、
はい、
だから結局そういう党なんだなっていうふうにしか思えなくなってくるんだね、
うん、
というさあこの問題きなめこさんだったらどういたしましょう。
あそれって一番最後のことですかね、う
ん、何でもいいですよ何でもいいですよ。
いやだから結局その55人分のなんか持ってきたでしょ気持ちをボランティアの、
うんうん、
でそこで手渡しっていうとことはやっぱりみんなの目の前でそういうものを渡しましたよっていうあれもあったわけですね一つ。
そうですね、
うん、
でだからそれって必ず読まんといかんですよねやっぱりそこの面前で人の前で受け取ったっていうのは証拠になってるわけだから、
うん、あのもしかしたらですけど自分たちがこう、はい、ほら出す意見書出したじゃないですか、
はい、
あれがこう内々でやったことに対しての、
はい、
あの失敗をもしかしたらあの方が知ってて、
は
い、内々でやってもあかんからもうとりあえずこうね、うん、公然の前で
直接ね代表に渡すあれもできたってことですよね、
はい、でやった方がいいんじゃないかと、うん、それに対して詰められたら詰められたら言えばいいしみたいな、
うん、だけど必ず読まないといけないことになってますよね、
そうですね、
内容は、
はい、
うん、だけどそれが一つできたってことはね良かったんじゃないかなとは思いますけど、ただそれをその後どう受け止めてどう発信するかですね代表は、
まあ、まあ読まないでしょうね多分、
うん、
読まないですか、
で書いたやつ誰やみたいな犯人探しをまず始めて、
ただまあほらそのあの動画で出してるでしょ、
はい、
手渡してるところとか、はい、あれがさその、まあ、いわゆる現地を撮ってるものっていうか、
うん、そうですね、
でもああでもしないとその自分たちの代表のところに情報がいかないというのを、
はい、
イメージクもそれをこう出してるようなもんじゃないですか、
ね、
だからもう、
う
んうんうん、非常にそう言ってみるといびつな組織なんだなということはなんとなくわかる
ですね、
まあそうですね、そういうふうにも見えますもんね、
うん、
まあね、極端な話ね、あの党の、まあ、どこの党とは言わないですけど、あの党の、地方議員っていうのは、本当に、国会議員を当選させるために、ポスターだけ貼ってればいいみたいな考え方のあれなんで、本当に市議としての活躍があってもですね、まあ、ポスターの枚数が少なかったら、あいつはいらないみたいな風になるんで。
そんな、成績、あれなんですか？
結構、ポスターのあれ厳しいですよ、なんか。なんか1日になんかその1週間に何枚貼れとか、
前島君もかつてそこにいた時はノルマを果たせなかったんで、今からそこで廊下で正座2時間しとけっていう、うん、
それはないですけどね、だからあれですよ、ほんまにね自爆営業みたいなのしましたからね、
うん、
榎木田さんとかも出てね、家の中でいいから話くれみたいなね、うん、2枚貼ったりとかね、
うん、
そういう数合わせとかやって、でもそれって意味ないでしょって話で、うん、なんだかプリントパックじゃなくて、
ポスター そんなに意味ないですよね、
でポスターで投票しようとは思わないんですよ、
うん、ポスターでね票入れようとか思わないですよね、
はい、そのポスターが多いところが当選数確率高いっていうのは、そもそもポスターを貼っていいよって言えるような環境っていうか、そういう、なんですかね、
も
うそ
もしてのあれでしょ、
そもそも支持率が高いところにポスターを持っていく、売っていったら貼れるだけの話で、その、なんか、あんまり関係ないと思うんですよね。そのポスターというよりかは、なんかそのポスター、ポスターを貼ってもいいよって言えるような活動をちゃんとしていくだったりとか、
そういう
ところに着目していかないと、
うん、
なんかその結局せっかく何のための地方議員やねんとか思うわけですよね。別にその地方議員なんで地方の代表なわけじゃないです、別に国の代表でも何でもないわけですよ、
うん、
だからこそ地方のことを地元のことちゃんとやってなんぼやと思うわけですよね、うん、
だって本人が行くわけじゃないですからね、
そうです、はい、
だから全然私意味ないと思いますけどね、はい、
ちょっとなんかね
本人が入ってねやるならまだしも、
はい、
ボランティアさんがね、まあ、貼ってくださいってそれだけでしょ、
そうです、だからまあだから印刷利権なんでしょうね、だから結局、
ね、
たくさん貼って、ね、たくさん吸ってくださいっていうね、はい、しかもあの色あせしやすいポスターを、
はい、
あの印刷代も高いやつを、
そうです、
プリントパックでやればもっと安くできるのにっていう、
はい、まあ、そこだけ積極的
な、違う戦略があると思いますけどね、
うん、
在宅ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介したいと思います。一旦 CM です。
白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ。
俺の名前はキハ47、 JR 九州のディーゼルカーだ。あ、俺のことをよく電車っていう人がいるけれど間違えないでおくれ。俺にはパンタグラフはついてない。電気で走ってるわけじゃないんだよ。本当の名前は機動車さ。
ずっと昔の元のようだね。
よっこいしょと。いやー疲れた。あの酔っ払いゲロ吐きやがって。あー気持ち悪いったらあれしない。
散々な目にあったようだな。
お、キハのやつさん、お疲れ様っす。
いいね、もう顔が真っ赤じゃないか。どこで飲んできた。
何言ってるんすかおやつさん、顔が赤いのは元々ですよ。
あ、そうだったね。あんた813系だった
頼みますよ。
でもまあなんだ、あんた確かオリオ駅だったか。
文字工っす。だいたいそのあたりを行ったり来たり。
あーいいね、花形だ。
何言ってるんすか、北九っすよ。柄の悪いのも結構乗ってくるんすから。で、おやつさんは。
あ、うん、俺は貸し線をね、まあ時々だけどね。
へえ、いいっすね、海中じゃないっすか。夏場なんかピチピチのギャルとか乗せるんでしょ。
まあそんなこともあるかな。
だっておやつさん若いから。
1980年生だぞ。もうすっかりロートルさ。あんたいくつだい。
二十歳になったばっかりっす。1996年生なんで。
そうか、いいね、若いね。
でも俺たちは使い捨てっすから。あと10年走れるかどうか。
何気弱なことを言ってるんだよ、いい若いもんが。
いや、おやつさんの世代とは基本的な設計が違いますから。俺たちはやれ軽量化だ低コストだって、一回ぶつかりゃアウトですもん。
まあなあ、かといって俺たちのように生地頑丈だといつまでもこき使われて大変だよ。
やっぱあれっすか、改造されてもう一花咲かせるとか。
バカなことを言うんじゃねえ。
え、
お前知ってんのか、オイラの仲間がどんな目に遭ってきたのか。
え、いや、
あれは1988年だったか。最初に手をつけられちまったのはキハ58ってちょいと足の速いやつがいたんだが、あいつからだった。
まさか。
そう、そのまさかよ。今はあいつが走った後オイラが走ってる。
あ、アクアエキスプレス。
夏休みに借り出されてな。いやー、まだあいつは幸せだったかもしれん。斬新なデザインと言われたが、まだ落ち着いたもんだった。言ってみればまぶたを二重にする程度の軽い改造だな。
今はどうなさってるんでしょうね。
とっくに死んじまったよ。
え、
最後は 大井線あたりを走っていたようだが、熊本駅で錆びついて雨ざらしになってたって風の頼りだ。
で、廃車に。
あれが M デザインの始まりだった。
あ、そうなんだ。じゃあシーサイドライナーとか、あ、そう、1962も。
今では伊三郎新平、隼人の風、指宿の玉手箱、それに
A 列車で行こう、アソボーイ、
みんな昔の仲間の慣れの果てさ。
そんな
足腰にガタが来てるロートルにゴテゴテの化粧をして海岸や山奥を走らせる地獄だ。
確かに。え、おやすさん、どうしたんです？まさか
俺も年貢の納め時が来たようだぜ。もうすぐ小倉だ。
小倉って小倉工場っすか？
今は小倉総合車両センターって言うんだってさ。いよいよ俺も改造だ。
おやすさん。
まあなんだ、第二の人生を太く短く派手に生きろってことなんだろ。
でも
人の生き様は鉄路を進むがごとしか。まあ元気でやれよ。明日が来ればこの車両基地ともお別れだ。あと5年、いや3年かも。働いてやるさ、お客の笑顔を楽しみにして。
世界のファッション、タマキン。